世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも池田です。
岩崎です。
世の中全部種にしよう。種ラジでございます。
ございます。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ね、ちょっと岩崎さんは今週は元気がないということで。
ちょっとね、喉になんか詰まりというか分かんないし、しこりなのか何だか分かんないですけど。
ね、いろいろとすごくご本人不安がってるそうなので、ぜひですね、応援メッセージを、はい、今お送りいただければ後で読ませていただきます。ということで、生放送したい。
ああ、いいですね。全然ツイキャスとかしてもらっても、う
ん、はい、というこんな感じだということでね、はい、いきたいと思います。ではニュースで、
生も何でもいいですよ、
はい、先週のニュースを振り返っていきましょう。はい、ではいろいろ先週ありましたので拾っていきましょう。さあ、まずこれをどうなんだ、ちょっと世代間ギャップを聞きたいというところで、
はい、
庵野秀明、まさかの新ウルトラマン始動かというニュースが流れました。
はい、
エヴァンゲリオン、ね、の最新作最終作を、うん、今作っているというふうな、まあニュースなどが流れている中ですね、
うんうん、
日刊大衆という謎のメディアからですね、新ウルトラマンというのが始まったという、まあ、噂が流れてまして、
うん、
ちょっと真偽のほどはね、からの公式で流れているわけではないので、
はい、
分かんないんですけども、
うん、
まさかということなんですけど、まあ、でもこれはちょっと、はい、今のところリークというよりかはガセじゃねえかなって気はするんですが、
はい、
でさらにですね、新エヴァンゲリオンの劇場版の特報を盗撮したネット投稿した容疑者が書類送検されたというのを、うん、まあ、カラーが発表したというニュースもありました。うん、まあ、僕はね、一応バカだから、新エヴァンゲリオンは、
はい、
一応3回分でも見ちゃってるんですよ、
はいはいはい、
リニューアルしたやつをね、
上波級ですね。
だから、まあ、最終作も一応見てはおきたいかななんていう気持ちではいましたけど、結構経ってるんで、
はい、
こんな感じの4部作、まあ4部で終わるか分かりませんけど、
うん、
はすげえなと思ったり、あともう映画ですけど、
うん、
もうお祭りというか、もう なんていうんですかね、もうこうなってくるとわけが分かんないですけど、
うんうん、
ってな感じで今付き合ってはいるんですが、うん、岩崎さんはエヴァンゲリオン、
はい、
これ、まあ、興味があるのかって話と、
はい、
どうなったら面白いと思います？
ずっとシリーズは見てきてるので興味はもちろんあるんですね。作品として好きですし、はいはい、ただなんか庵野さんはそのエヴァンゲリオンを作ってる時に常に鬱になるっていう話をされていて、
うんうん、
なんか二択でなんかなんだっけな、ハッピーな展開かバッドな展開かみたいなところでいつも悩まれてるっていう話をされていて、前作9でしたっけが結構とんでもない方向に行っちゃったので、
はい、
どうまとめるのかっていうところに多分ずっと悩まれてる中で、うん、まあ、ゴジラはね、シン・ゴジラはある種彼の多分救いになったと思うんですよ、きっと。大変だったんだろうけど、
まあ、一般的にも、
うん、
まあ、一般の人が見てもこう割とこうね、
はい、
ヒットした面白いと言われているようなコンテンツになりました
ね。で、一番好きなウルトラマン、ご自身も着ぐるみでね、大学時代に、そういう特撮の映像を作ってたようなウルトラマンですから、
うん、
庵野さんがハッピーになればいいなって思ってます、うん、
もうもはやその、うん、人の幸せを考えるみたいな、
もう庵野さん
ちょっとあれだよね、
はい
はい、クリエイターとして
死ぬほどこう苦しい、死ぬほど悩ましいっていう中で作り続けてほしい、まあ、それによって傑作が生まれることはあるんですけど、まあ、何より庵野さんの精神状況を僕は大事にしてほしいなと思うんで大歓迎です。新ウルトラマンは普通に見たいですし、
ね、作り手がこう浮かび上がってくる、だからある意味巨大な庵野秀明を見てるみたいな感じになりますよね、うんうんうん、個人的に劇場版特報を本当にね、劇場でこう何盗撮した人がいるんだなっていうのに僕はちょっと一個驚いたりまして
ますね。なんかでもいますよね、時々普通にこう、まあ、映画を上映中にカシャッとする人、は
い、いや、います？
うん、
あ、いるんだ。
もうなんかそこら辺、
カシャならまださ記念とかわかるけど、うん、その動画撮ってるってことでしょ、これは。
まあそうですね、まあ、まあ大体その動画は泥棒だよっていうのが映画の上映直前には流れるもんなんですけどね。
そうそう、いやだから あのさあんなのもう無駄だなってずっと僕は思ってるんだけど、
うん、
あれを流す意味ってのは本当にあるんだなと思って。
そうですね、流さなきゃ。それ
ちょっと、
うんうん、まあなんかもしかしたら国によってはあれが法律的に禁止じゃない国もあるのかもしれないですけどね。
え、あ、取るの？
うん、
いやいや、そりゃ法律はないかもしれないけど、でも、うん、知的財産権なんか著作権を、うん、まあ、うん、
そんな概念すらない国の人がもし日本にいらっしゃって普通に映画館で見にいらっしゃったら、そこら辺って難しいよねって話ですよね、うん、
いやいや、そんなこと、そりゃさすがにないじゃないの、うん、そうか、わかんないですよね、ちょっと国によって違うのか、
うんうん、
なんかまあそういう、そんなにあの国っていうか日本人がこれやってると思いますから、あんまりその国の問題じゃないと思いますけど、ね、
いや、そう思って優しく、
さあ、そして
あの、糾弾するのではなくて、それね、日本ではダメなんですよっていうことを言ってあげた方がいいのかなって思ってます。
はい、まあ、日本でも外国でもあんまりいいとは思いません。はい、次ですね、はい、平成の30冊というのを朝日新聞が発表しまして、1位、岩崎さんこれ読んだのかな、1984、
はいはいはい、
村上春樹ですね、はい、これが2009年ということですから、もう10年も経ってるんですが、まあ、この作品が1位に上がってます、はい、2位は私を離さないで、ノーベル賞を取った和尾石黒さんの作品、以降、告白、
うん、
それか告白ですね、
うん、
はい、あとまあ、他にアウトとか博士の愛した数式だとか、
はいはい、
まあ、コンビニ人間などなど、続いているわけですが、
はい、
岩崎さん、まあ、ちょっとこれ、まあ、また別な機会にやりたいと思いますけど、なんか最近読んだ小説でこれはっていうのがなんか覚えてるものありますか？
これはというの、まあ、なんか結構映画で見てるのが多いかなとは思いますけどね、この選ばれてるのを見ると、
うん、あ、
告白もそうだし、私の、うん、博士の愛した数式もそうだし、私を話さないでもそうですよね。
はいはいはい、
なんかまあ本として読まなくても、あ、告白は違うか、告白はごめんなさい、違いますね、
うん、
うんうんうん、なんかあとあれですね、賞を取ってるの多いですね。
そうだね、まあ賞を取ってるのが多いかな、
うん、
だけどこれ池田的にはですね、ほとんど読んでない、どれもこれも。なんかベストセラーっていうのは、
はい、
あんまり読まないパターンなのかなと。まあ別に普通のもほとんど読んでないんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとだからなんかこういうの溜まっていくと、それはそれで逆に楽しいなとか思うんですけどね。あ、これいつか読めるんだみたいな感じ。
ああ、なるほど。
うん、ちなみにここはの、はい、フィクションだけじゃなくてノンフィクションも上がってまして、
そうですね、
例えばあの東博樹さんの観光客の哲学とか、
これが4位か、へえ、
ね、あと日本経済格差、日本の経済格差とかね、
うん、
そういうのとかもありますね、う
ん、これ投票数どんぐらいだったんですかね、
生物と無生物の間、これどうなんですかね、うんうんうん、これ投票というふうな感じでは、あ、そうか、指揮者の方にアンケートを実施ということで、
うん、
まあ、120人からの回答から選ばれたということ
ですから、これ120人の中になんか相当数の言論界隈の人がいるんじゃないですかね。
ああ、まあ何かそういうのもあるのかもしれないですね、
うん、観光客の哲学、うん、平成のっていう感じしないですよね、あんまね。
まあちょっとあの福島的なこととかもあるじゃない、ちょっと福島って言い方がどうなんだみたいなのもありますかね。まあでもちょっとこの平成のというくくりを使って喋るっていうのも一個、
はい、
そういうネタとしては一個あるのかなという気もしますかね、うん、さあそしてこれも一個大きいニュースではありましょうか。 Facebook のザッカーバーグ CEO、 プライバシー重視のプラットフォームを構築するということで、今、ある Facebook、岩崎さんはそんなに使ってらっしゃらないという、
まあ、最近はそうですね、そこまで使ってないですね。
まあ、まだまだね、こう Facebook を使ってコミュニケーションを取るということが、あの Facebook やってますなんていう言い方をねすることが結構多いんですけど、
はい、
このニュースによると、今までは開かれた、まあ、Twitter は完全オープンだとすると、まあ、ちょっと Facebook は閉じてはいるんだけど、まあ、いろんな人がこう、名刺交換するときとかみたいな感じで使える仕組みだったんですけども、
うんうん、
ここにありますね。多くの人々が Facebook がプライバシー重視のプラットフォームを構築できると思っていないことは理解していると。率直に言って今のところプライバシーを守るサービスの構築について評判がいいとは言えないしというふうな話がありまして、
はい、
新しいプラットフォームの形として、まあうん、プライバシーをコントロールしやすくなるみたいなことが書かれているんですね、うんうんうんうん、なので、まあ、もしかしたらもうちょっとこう閉鎖的な仕組みに、していくとか、デフォルトは、まあ、あまり開かないみたいなことを前提にしていくような仕組みになっていくのかなと、
うんうんうん
う
ん、
そうすると例えば岩崎さんがどっかでバーベキューしてるイエーみたいなのを見るっていうのが今前提だけど、はい、基本的に人が何してるかとか、うんうん、なんかそういうことを見ない方向で、
はい、
コミュニティを分かれてるとか単に友達だけではこう繋がりにくいとかそういうことになっていくかもしれないということですかね、うんうん、まあ、ちょっとこれ明確な、ね、変更点とかが分かってないところではありますけど、ただまあプライバシー情報を拡散させないとかっていうふうなことも含めて、あと、まあこんだけめちゃくちゃに広がってしまった Facebook のネットワークっていうものを今後どうしていくかっていうふうな方針ではないかなというふうに今各所では言われているような感じですが、
僕なんかもう Facebook グループアプリだけ復活してくれればいいなと思ってるんですけどね、はい、
専用のグループアプリがあったんだね。
昔はあったんですけど、あの途中で閉鎖して全部 Facebook のあの重いアプリに統合しちゃったんですよね。で今メッセだけ分けてるのかな確か。
そうですね。なるほどなるほど。
あのグループアプリで、まあ、Facebook の投稿とかどうでもいいんで、もうグループで投稿されてるもんだけちょっとチェックしておきたいなぐらいな感じですよね。
うん、あの LINE で、
はい、
あの自分が今どういう状況かっていうのをこう書けるなんかタイムラインみたいな
のあるんですか？ああ、はいはい、見たことねえな。
僕もほとんど見ないんですけど、時々あ書いてる人もいるんだなって思ったりするんですけど、なんかまああんなバランスにするのかなとかって思ったりもしますけどね、こうメニューケーションメインでとかね、そういうことも思ったりしますけど、うんうん、まあネットにこう引っ張られすぎちゃうという意味では、
はい、
まあ、Facebook の姿勢はある意味なんか納得できるっていうか、
うんうん、
ね、人がああだこうだしてることばっかり追いかけててもしょうがないじゃんっていう気もするので、
うんうん、
まあなんかこう自分のコミュニティとかね、自分のやりたいことの、まあ、明確化ができるという意味ではそういう方向性もいいのかななんて思ったりしますかね、
うん、
はい。さあそしてこれちょっと別でお話ししてもいいんですがですね、3月10日に R1 グランプリというのがありまして、
はいはいはいはい、
岩崎さんもこうツイートなどされてらっしゃいましたけども、
あ、見ましょう、はい、
これあの一言で語る感じなのがどんな感じですか？ちょっと後で聞いてもいいですか？これ短めでもいいんですけど、
あ、そうですね、つまらないが一言ですけど、はい、
ありがとうございました、はいはい、3月11日、これは、東日本大震災の日でしたが、うん、はい、チャットワークが月曜の朝から一時ダウンということで、ニュースの見出しにはやる使用者のやる気を奪うということ
で、月曜からすごいですね。
まあでもチャットワークは今ね、はい、あのかなりインフラとして、
使ってますよ、
定着しつつあるところですから、はいはい、まあ、それでもうコミュニケーションとか打ち合わせとかもあったりするんですか？
そうですね。
おお、なるほどね。あの今もあらゆることがこう、チャットワーク化しているというふうな、会社だとかチームも多いようですから、このチャットワークが落ちるということが、こういうね、
はい、
あの感覚を、
うん、
作る、まあ、はい、事故、事件にもなるということも出ていました、
う
ん、はい、そんなところですかね。あとあの震災8年 SNS やドローン VR 技術で広がる備えという記事がありました、うんうん、やっぱねこう8年経ったっていうことでいろんな考え心の動きもありますけど、やっぱ技術発展というのは大きいので、はい、こういうふうなものがじゃあもしあった新しいね、震災が起こっちゃった時にどう対応しようかって時に結構頼りになったりもするので、
うん、
そういうこともね、ちょっとメモとしては見ておきたいかなというところでしょうか。
はい。
はい、というところで、先週のニュースはこんなところ、他のものね、はい、いくつか、リンク貼っておりますのでご覧いただければと思います。
はい、
はい、ということで、ニュースは以上です。タネラジオここまで、お相手は池田と
岩崎でした。
またね。